愛知県の春日井市にあります構造実教会から来ました後藤正弘です。よろしくお願いいたします。今日は朝の教会学校から出させていただきまして、今日のお話は木下直子さんだったんですが、実会の話をお聞きしました。すごくなんていうんですかね、立派な説教でないけどですけど、教会学校でだけで聞くのはもったいないなと思うようなお話をお聞きいたしまして、
マイク入ってます？
スイッチは入れてるんですけど、多分聞こえてますか？こちらで行けますかね。どこまで話したか。朝の教会学校で木下直子さんのお話、礼拝をお聞きして、説教をお聞きしてですね、なんか礼拝の心を作っていただいて今日始めることができまして、本当に感謝しています、というようなことを直子さんにお伝えしましたら、今度お褒め返しをいただきましてですね、私の声がいいわねと言ってくれましてですね、大体誰でもそうなんですけど、自分の声と普段自分の耳で聞いている声と実際皆さんが聞こえている声って全然違うんですよね。で、私自分で聞いている声はもう当たり前ですけど、慣れているので、こんな声だと思っているんですが、実際に皆さんに聞こえている声がですね、あまり好きじゃなくてですね、やだなとちょっと思ってたんですね。でも今日直子さんにはその声がいいとか出てくださいましてですね、なんかもうそれだけでも今日来たかやったなとかって思って、喜んでいるところであります。こういうふうにですね、本当に教会っていうのは何ていうんですかね、こうお互いに皆さんのいいところを見つけてというか、お互いを何て言うんでしょうね、本当に受け止め合うっていう、そういうところが教会だなと思うんですよ。で、何と言いましても私たちが信じているイエス様がそうですよね。あなたはダメですよ、この人は OK ですよ、そういう分け隔てなさらないんですよ。今日猪俣長老に呼んでいただきましたけど、こっちがとこですね、ありがとうございます。ルカによる福音書のレビを弟子にするというところから読んでいただきました、ちょっと聖書の方に入っていきますが、もう一度5章の27節お読みいたしますね。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた、とこうあります。聖書を読んでおりまして、しばしばですね、何と言いましょうか、こう素っ気ない表現の時が多いんですよね。あまり細かいことを聖書はあれこれ書かないことがあります。特にこの人の気持ちと言いましょうか、その時彼はどう思ったみたいな、そういう話はですね、あんまり書いてないんですね。で、今日イエス様が出て行ってと書かれて始まるんですが、イエス様はどこから出て行ってどこへ行こうとされたのかと、そんなことも書いていません。そして今日はレビにお声をかけになったんですけど、イエス様が何を思ってこの人に声をかけたのかという、そういうことも一言も書いていないんですね。で、そればかりか、この私に従いなさいというこの一言だけでレビが従っていくんですよ。なぜ彼がこの言葉だけでこの人についていこうと思ったのか、そういうこのレビの心情っていうんでしょうか、心の内なども全然聖書は記しません。なぜかといえばですね、大事なこと、それはイエス様に従っていった、つまりイエス様がお声をかけてくださった、これが大事だからなんですね。私たちが従っていくんですけど、もちろん私たちが従っていくんですけど、何よりもキリストが声をかけてくださったという、これがやっぱり中心なんですね。ですから聖書があまりあれこれ書いていないレビの気持ちということについては、あまり深く考える必要はないというか、本当にイエス様のお心というものに意識を向けていくことが必要なんですね。で、 でもですね、やっぱりさすがに私に従いなさいってこの一言だけでレビが従ったとはなかなか考えにくいなと思われるところです。普通に考えればですね、もう少しこうイエス様とレビとの間で何かしらやり取りがあったはずなんですよ。実際そうだと思うんですよ。でもそれでも私に従いなさい、これがやっぱり決定的な一言だったんですね。聖書は本当にこの中心と言いましょうか、本当に真ん中、大事なことをズバッとこう書くわけですよ。でこのイエス様の一言がレビの心を打ち抜いたと言いましょうか、わしづかみにしたんですね。でレビの人間としての決断というものが一言も記されていませんが、ここにつまり聖書はレビの思いというものを言ってしまえばあまり重視していないということです。彼が何を思って従っていこうと考えたのか、そういうことについて聖書は書きません。レビが従う、そういう決断をする前にもうイエス様が選んでいらした、この人を私の弟子として招こうと決めていらした、このことが決定的なわけです。キリストがレビを選んでいたのであって、レビがキリストを選んだわけではないということであります。ここにお集まりの皆さんもきっとそうだと思うんです。自分で教会に来てるんですけど、あるいは誰かに誘われてきたということだと思うんですけど、でもやっぱりそこには神が、あるいはイエス・キリストがあなたをここに呼び寄せた、私があなたを招いているんだということがとても大事だと改めて思うわけです。で少し話が前後してしまいますし、おそらく皆さんもご存知の子だと思うんですけど、徴税について少しだけお話ししておきます。イエス様のいらした時代の徴税人というのはもう罪人と考えられていたわけですよね。徴税人というのはイスラエルを、当時のイスラエルを支配していましたローマ帝国の、請負いで仕事であったわけであります。イスラエル人の人たちはですね、自分たちだけが神様に選ばれた民だと考えてたわけですよ。ですからローマ人なんていうとイスラエル人から見れば異邦人と呼んでですね、あの人たちは神様のことを知らない汚れた人たちだとそう考えていたわけです。そんな汚れた異邦人に仕えて働く徴税人、同じイスラエル人なのにあいつらはというふうな、そんな目で見られるわけでありますね。でこの徴税人という仕事ですが、彼らもまたそのローマの権力を、傘に着てですね、人々からお金を集める、で定められた以上に集めた分が、自分たちのその身入りとなるわけであります。ですから徴税人というのは異邦人と関わっている、汚れた人たちと関わっているということで嫌われますし、また人々からその権力を持って余分に人お金を集めているということで、宗教的に汚れていて、またちょっとこう社会的と言いましょうか、倫理的と言いましょうか、そういう面でもあの人たちはちょっと間違っているんだということで二重に人々から嫌われている、そういう仕事が徴税人だったわけです。でもイエス様はそのことをもちろんよくご存知の上で、この徴税人であったレビをお招きになったわけです。古聖書を見ますとですね、27節ですね、先ほどのところですが、イエスは出ていてレビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われたとあります。さらっと書いてありますが、ここで見て、イエス様はこの人を見て声をかけてくださったんですね。ここの見るという言葉ですが、これどうもじっくり見るっていう、そういう意味の言葉なんですね。そういうニュアンスの言葉なんですね。イスラエルの人たちが徴税人を見るときには、なんだあの徴税人はみたいな感じでですね、こう 蔑むというか、ちょっとこう嫌な目つきで見ていたわけであります。それに対してイエス様がこのレビを見る時の目というのはですね、同じ見るでもまあじーっと見るんですけど、何と言いましょうかね、本当にその人をよくよく見ようというそういう思いで見てくださってるんですよ。いわばその人の隠れたところまで、心の深いところまで全部見通すような、もちろん神であるイエス・キリストですから、こう慈しみを持って見てくださるんです。この人は一体どういう人なんだろうか、この人はこういう仕事をしているけれどもどういう思いで仕事をしているんだろうか、そんなことを思いながらですね、深いところを探ろうとしながらイエスは見てくださっているんです。で、じっと見るというふうに、そういうニュアンスの言葉なんだって申しましたけれども、もう少し調べてみますと、喜びを持って見る、そんなことも書いてあったんですね。イエス様は今このレビ、朝鮮のこの人をですね、あいつは罪人だと、そんな目で見てるわけじゃないんですよ。むしろ何とも言えない温かい心で喜びを持って見てくださっているんですね。で、そのイエス様の温かい眼差しに捉えられながら、私に従いなさいとレビは言われたもんですから、この人は従っていったわけであります。聖書はあまり細かいことを書いていませんし、心の内の動きなんてことも書いていませんと申しました。でも今日ルカによる福音書を読んでいただいたんですけども、この出来事はマタイやマルコも記しているところでありますが、ルカだけが記したことというのも実はあるんですね。それが28節なんです。マタイやマルコには出てこないんですが、28節、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったとこうあります。ここの表現ですが、あのシモン・ペトロ、イエス様の十二弟子の筆頭ですね、あのペトロがイエス様に従った時ともとても似ているんですよ。シモン・ペトロに声をかけになった時ですが、こんなふうに書いてありました。声をかけられたペトロですが、そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った、すべてを捨ててイエスに従った。今日のレビももう何もかも捨てて立ち上がってイエスに従ったんですね。あのペトロと同じ行動、同じようにしてこの朝鮮のレビもイエス様に従っていったんです。ペトロはイエス様に声をかけてもらった最初の人と言ってよいでしょうね。で、先ほど言いました十二弟子の筆頭にまでなった人ですよ。その人と同じようにしてこのレビが今招かれているんです。そしてイエス様にじっとこう見つめられて、優しい目つきでですね、喜びを持って見つめられた時にですね、その声を聞いた時にですね、もう本当に人はもう何もかも捨てて従いたい、そんな思いになるわけです。で、この時にですね、招かれたレビの喜びっていうのも大きかったろうなということが想像されるんです。どれほどこのレビがイエス様に声をかけてもらって嬉しかったかということがですね、29節に書いてあるんですよ。こんなふうに書いて、ルカは記しました。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。レビですけど、もうイエス様に声かけてもらっても嬉しくってしょうがないんですよ。で、これでですね、こう盛大な宴会を催してですね、自分の仲間をたくさん呼ぶわけです。徴税人ってありますからね、自分の仲間ですよ。で、ここでもしかして人によってはあれって思われたかもしれません。先ほど28節でね、何もかも捨てて従ったって言ってたばかりじゃないですか。それなのに29節、次の瞬間にですね、家で大きな宴会を催して人をたくさん招いたって言うんですよ。 あれ全部捨てたん違うんっていうところですよね。これ一体どういうことなんでしょうか。レビですが何もかも捨てたと言っておきながら家を捨てたわけではありませんでした。お金もまだたくさん持っていたようでありますね。でそもそもまあイエス様に従った後すぐに宴会を開いていますから、あのザーカイのように貧しい人に4倍にしてお金を返しますとかそんなことでもなさそうですよね。じゃあレビちゃんと捨ててなかったのか。そうではなくって、こう28節でですね、レビはそれまでの生き方、ものの考え方、徴税人という仕事を捨てたんです。この人は新しくイエス様に声をかけていただいた時に新しくもう生まれ変わって全部捨てたんですよ。決定的に変化してたんです。そして喜びのあまりイエス様を招きしてですね、仲間を呼び寄せてですね、盛大な宴会を催しました。でもこれはもう自分が喜ぶためというか自分が楽しむためではありません。この宴会が終わった後、おそらくこのレビは今まで不正に取り立てたお金をザーカイではありませんけれども4倍にして返しますと言ってですね、返してあちらこちら回っていったはずなんですよ。そして貧しい人には施しをしたはずなんです。そしてその時にはもしかしたらこのお家も処分したかもしれません。まあもちろんそういうようなことは聖書にいちいち書いておりませんから、私の想像でお話ししていることです。大事なこと、それは聖書が語っているように私に従いなさいと言われて一文にもなく喜びを持って従っていったということです。そしてその時にやっぱり確かに聖書が記しているようにこの人は捨てたんですよ。それまでの生き方を捨てたんですよ。それまでの自分の誤ったものの考え方を、さまざまな過ちをイエス様の上に捨てさせていただくことができたんです。全く新しい歩みを始めることができたからです。だってまあそれは少し、あれこれ言い過ぎたかもしれませんが、レビがとにもかくにも盛大な宴会を催しまして、イエス様と弟子たちをお招きました。そして徴税人や他の人々もそこにいます。先ほど申したつもりですがレビの仲間ですね、自分と同じように人々からはなんかこう蔑みの目で見られている、社会からつまはじきにされているような仲間たちですよ。じゃあレビってここでまだ昔のその人間関係捨てられてないんじゃないですかとそう思われたかもしれません。レビが今ここで昔の仲間を招いたのは自分が新しく生まれ変わったんだということを知ってもらいたいからなんです。自分の新しい旅立ちを祝ってもらいたい、そう願ったからです。そして自分が変われたんだからみんなも同じように変われるんだよ、そういうふうにまあいわば証しをするような思いで昔の仲間を招いたんです。ここでレビが何もかも捨てたとは言いましたが、決してこの昔の仲間を切り捨てたわけではないんですね。どのように新しくやることがあり直すことができるか、そのことを今ここで彼は示しているんです。です。旧約聖書の、エゼキエル書の箇所一箇所をお読みいたします。エゼキエル書第18章の27節28節、旧約聖書の1322ページ、ちょっとお読みいたしますね。エゼキエル書第18章の27節28節です。しかし悪人が自分の行った悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行ったすべての背きから離れたのだから必ず生きる、死ぬことはない。レビですが今までの悪を離れて 悔い改めたんです。そして自分の悔い改めを公にするために宴会を催して人々を招いたのです。昔の仲間にもイエス様を紹介したんです。そうして私はこれからはキリストの弟子として新しく生きていくんだ、そういう宣言をしたのです。もうここでレビはすでにイエス様の弟子としての歩みを始めているということが許されるでしょう。こうして本当にこのレビとそこに集まっている人たちは喜ばしい集まり、盛大な宴会を楽しむことができました。ところがですね、どこから来たのでしょうか。ファリサイ派や律法学者たちがその場におりました。彼らがレビの宴会に招かれていたとはなかなか考えにくいことであります。また仮に招かれたレビがですね、このファリサイ派や律法学者を招いたといたしましても、きっと彼らの方ではいやいやそんな朝鮮家なんか行きたくはないしとお断りしたはずであります。ファリサイ派は、罪人と関わるならば自分たちが同じように汚れてしまうと考えているような人たちであるからです。ですから彼らが、そもそも招かれているとも思いませんし、どうしてやってきたのかもよくわからないんですが、彼らはファリサイ派や律法学者たちはこのレビの家には当然入らないんです。入らずにどうしたかっていうと、外から見てですね、なんだかこうブツブツとつぶやくわけです。ですからこのファリサイ派がつぶやいているつぶやき、それは直接イエス様の耳に入ったわけではありません。弟子たちの耳に届いたようでありました。もちろん最後にはイエス様の耳に入ってくるんですけども、そこでこういうファリサイ派徴税人のつぶやき、ファリサイ派律法学者のつぶやきを聞きながらイエス様がおっしゃるんです。31節32節ですね。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。ちょっと否定的な言い方をいたしますと、イエス様はですね、正しい人はあまり相手になさらないようであります。イエス様は人を分け隔てなさらないというふうに申したのに、なんだかこのファリサイ派や律法学者に対してはちょっと冷たいんですね。これは一体どういうことでしょうか。イエス様は人を分け隔てなさらないはずではないんでしょうか。イエス・キリストはここで正しい人のことももちろん決して切り捨てているわけではありません。ただ正しい人というのは自分の足で立つことができるんですね。イエス様のこの手助けというんでしょうかね、それを必要とせずに立つことができるんです。でもレビのような罪人の場合はそうではないんですよ。自分の足で立つことができないんです。戻りますが、27節ですね。レビという徴税人が収税所に座っていると書いてありました。レビですが徴税という仕事をするために収税所に座っているんです。聖書に書いていませんことを勝手に付け加えてはいけませんが、どうして彼が徴税人という仕事に就くことになったのかとちょっと想像してみるんです、ね、先ほど言った通り、皆さんご存知の通り、この徴税人というのはですね、イスラエルでは罪人ですよ。宗教的にもまた社会的にもあんな仕事の人と見られるわけですよね。普通はやりたくないわけですよ。でもこのレビは徴税人をやっているんです。おそらくやむにやまれぬ事情があってこの仕事を始めたんではないでしょうか。徴税人という仕事に就いたら人からどんなふうに思われるか、もうそんなこと分かってるんですよ。分かっていても彼にはそれしか選びようがなかった。レビは自分から 進んで修税所に座っているわけではありません。もうそこに座らざるを得ない、押し込められているような状態であります。まあ修税所という場所に縛り付けられていたわけであります。中部の人は病気のために思うように自分の足で歩くことができません。ネビは病気ではありませんが、同じように修税所に縛り付けられて、自分が思うように自由に歩き回ることが、そこから出ていくことができなくなっていたんです。ですからイエス様の私に従いなさいのこの一言で、彼を縛り付けていたものから彼が解放されたんです。イエス様の言葉、それはこのレビをそういう縛り付けているものから、つまり罪から解放する言葉でもあったわけです。レビはイエス様のお声を聞いて、お言葉を受け止めて、自分が解放された、そしてもう悪いものを捨てて従うことができたのであります。イエス様の言葉、それは罪人を解放する言葉なんです。ではということで、ではじゃあ正しい人はどうですかということがまだ残っているわけですよ。正しい人は自分の足で立つことができると言いました。正しい人は自分の足で立って好きなところに自由に行けて、では別にイエス様からこう解放の言葉、許しの言葉を聞く必要がない人たちということになってくるのでしょうか。そうですね、正しい人にはイエス様の言葉ってきっと必要ないんだと思います。でもじゃあ正しい人の正しさというのは一体どういう正しさとなってくるのでしょうか。ここでもう一度エゼキエル書第18章、今度は26節をお読みいたします。先ほどは27から読みましたが、その前の26節です。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、そのゆえに死ぬなら、それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。正しい人の正しさ、これ実は残念ながら完全な正しさとは言えないんです。正しい人もつまずくことがあるんです。人間の目から見れば正しい人というのがいて、また悪い人というのがいるわけです。あの人は徴税人だ、罪人だとみなされる人がいて、一方であの人はファリサイ派だ、当時で言えばまあ学者ですよね、立派な人だと見られる人がいるわけですよ。でも神様の目から見るならば、正しい人とそうでない人も実はあまり大差ないんですね。なぜなら、正しい人の正しさ、それは自分自身を救うことができる正しさかというと、そうではないからです。正しい人も不正を行えば、それまでの正しさが全て損なわれてしまうとエゼキエルが言っていた通りであります。その人の正しさというのは、その人を救うことができないんです。また悪人もですね、完全な悪とは言えないのです。なぜなら神はこう言われるからです。エゼキエル書第18章31節32節、お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。神様は悪人の死というものをも喜ばないお方であります。悪人でもやり直すことができるというんです。レビが今までの生活を捨てたように、罪を捨てて新しく生きることができるんです。イエス様のお言葉でした。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。神様を見前に 自らの正しさというものを誇れる人はいません。正しい人の正しさも自分自身を救い得ないからです。正しい人を招くためではなくとキリストは言われましたが、イエス様の招きを必要としないほどに正しい人というのが果たしていらっしゃるでしょうか。人は誰もが罪を持っているんです。人は誰もが自分の力では自分自身を救い得ることができないんです。イエス・キリストは罪人はもちろん正しい人も同じように招いていらっしゃるんです。やっぱりイエス・キリストは人を分け隔てなさらないお方です。キリストの言葉、それは全ての人を招く救いの言葉なのです。イエス様の招きに応えるときに私たちは命を得ることができます。レビを招いて弟子とされたキリストは皆さんのことも招いていらっしゃるのです。神様は誰の死をもお喜びにならないからです。神へと立ち返って人が生きることを願っておられます。イエス・キリストはあなたを招くために人としてこの地上に来られました。そしてあなたのその罪のために十字架の死を遂げられたのです。そしてあなたが命を得るために死からよみがえってくださいました。イエス・キリストは言われます。私に従いなさい。私たちもこのキリストの招きに応えて立ち上がろうではありませんか。イエス・キリストに従って永遠の命をいただこうではありませんか。イエス様は喜びと慈しみを持って私たちを見ておられます。決して罪を裁くためにではなく、私たちを罪人として見なすためではなく、むしろそこから新たに生き返って命を得るものとして見てくださっているのです。神の眼差しに捉えられていますことを心に留めて主と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はこうして岐阜加納教会の皆様と共に主の日の礼拝を捧げることができまして感謝いたします。あなたがここに一人一人を招いてくださって永遠の命を与えてくださっていますことを感謝いたします。与えられていますこの救い恵みを感謝し、これを必死としっかりと受け止めてこの一週間歩むことができますようにお導きください。またあなたのその愛の眼差しを持って私たちも隣人を見つめることができますようにどうぞ支えてください。主の慈しみの目が注がれていますことを感謝し、与えられています恵みを感謝し、救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。